脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、香上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えする番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のではテーマをズバリ教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい。まあもうすぐね、こう11月も半ばに入ってきて、
はい。
もう師走のね、もうすでに師走状態かもしれませんけれども、人によってはね、まあちょっとこう忙しくなってしまうからこその、今回はテーマは待つという。待つことですね。はい。
忙しくなるこの時期に待つ。待つって。はい。
待つこと。
はい。
を、のプラス面っていうのをちょっと考えていきたいなと思います。
はい。
はい。まあね、もう待つですね。待つことの、その、まあ、逆にこう、よく聞いてもらいたい人は、ビーブレン的に言うと三次元脳の人たちですね。
三次元脳。
はい。左脳三次元、右脳三次元が高い人たち。
うん。
特にですね、まあ三次元の人って、まあリーダーとか、マネジメント層とかに多い。あと、まあちょっとこう、なんだろう。楽しいことが好きな人たちとか、これは右脳二次元ですけどね、自由人の人とか、あんまりこう束縛を嫌う人とか、なんだろう、こう、楽しいことが好きでね、こう、意識が点々と移りがちな右脳三次元の人、マネジメントのが得意な、左脳三次元の人。で、三次元は、待てないんですよね。もう待てない。で、すぐに、もう、すぐに結果が欲しい。で、プロセスよりも結果なんですよ。あんまり関係ないんですね、プロセスは。とにかくこう、結果が出ればいいみたいなところで。そう。で、やっぱりこの待つというのは、対二次元の人ですね。要は二次元のは、時間かかるんですね。はい。で、この人たちがベストパフォーマンスを発揮するためには、待つ。つまり、この人たちにとってのこう十分な時間がないと、やっぱりこう、急かされたりとか、こう短い時間でこう無理くりやっていくっていうかね、ちょっとタイトな時間内でやると、やっぱりこう、ミスになりがち。ですね。で、特に、育成側ですね。だから、育成される側が2次元で、育成する側が大体、まあ3次元とかっていうケース、まあ多いと思うんですけれども、その時にやっぱり待たないことによる、やっぱりマイナス面っていうのも出てくるので、ちょっと今日は、この、待つことのプラス面っていうのがどういうことがあるのかっていうことを、もう一回、こう、改めて、捉え直しをしていただきたいなと思います。だから三次元とですね、二次元のスピード感が全然違うんですね。と、三次元は結果を重視する。二次元はもうプロセスを重視する。ですよ。だから全然見てるところが違うので、で、そのプロセスをすごく大事っていうか、まあ、途中経過とか、こう手前から行くって、積み上げていくっていうような感じでことを進めていくのが二次元なので。
はい。
で、そのプロセスにこだわるから丁寧にやっぱり一個一個進めていきたいわけですよね。まあ、特にここのこだわりが強いのは左脳二次元です。だから、とにかくまあ結果さえ出してよとか、適当にして、まあ、帳尻だけ合わせてみたいなことを、こう、なんか、アバウトにね、 三次元の人をこう言ったりとかするんですけど、まあ適当にやってて、でも結果はこれを、これちょうだいみたいな。そういう適当にができないのが二次元ですね。特に左脳二次元はもう、きちきちっと中に対して詰めていきたいんで、だからやっぱ判断できないんですよね。時間がかかって。判断するまで、こうできる状態まで持っていかないと判断できない。判断しないみたいな。多くの人がこの二次元が、まあ前にも言ったと思うんですけど、こう組織ではまあ262の法則とか言われますけど、この6割に当たる人たちっていうのが、多くは二次元の人が多いわけです。まあ、だからことが進んでいくっていうのもあるんですよね。指示に従って、こうね、素直に動いてくださる人たちがいるから、ちゃんとね、言われたことをきっちりやってくださる人たちがいるから、ね、ことが進んでいくんですけれども、この人たちがやっぱりこう、やっぱこの人たちの強みっていうのが、こう、丁寧に一個一個やっていくっていうことですね。で、それを理解してないと、ミスが出てきたり、あと、まあ、モチベーションが下がったりとか、本来の、学びっていうんですか、こう、深い、こう、気づきとか、学びとか、その、達成感とかっていうのを、やっぱり、こう、なんていうかな、こう、きっちりと味わえずに、こう、日々の業務をやってしまうとか、あと、例えば勉強で言いますと、子供たちとかですね。だと、やっぱり、一個一個、こう、きちっとやりたいことが、まあ、先生とか親がこう、急かしたりすることによって、とか、周りをね、気にして、周りとの比較とかをすることによって、やっぱりこう、十分に理解せずに、こう、前に進めてしまう。だから結局そこに対してのしっかりとした認識とか、こう学びができずにね、こうなんか自分の中で確信が持てないみたいな。だからずっとこう自信をつけられないとかですね。そういうのがあるんですよ。だからこう、その人がどのタイプかをやっぱり二次元なのか三次元なのかっていうので、やっぱり、この待つ、二次元の人に対してはやっぱりこう待ってあげると。つまり十分な時間をあげる。だから一番いかんのは、例えば今日明日でやってみたい。結構ありがちかなと思いますよね、なんか。
言いがちですね。
ごめんみたいな感じで、急にお客さんがみたいな感じでこう、なんか、ちょっとね、お気軽にこう、受けてしまって、こちらの状態を聞かずして、もう受けてしまって、急にこう、ね、残業しなきゃいけないとか、そういうことになると、やっぱりこの人はもう、二次元の人は、特に左脳二次元なんかもきちっとこう完璧にやりたい人だから、もう本当にこう、テンパるんですよね、そういうイレギュラーなことがあると。だからやっぱりこう、日々、自分のお子さんとか、家族間とか、夫婦間でも、まあ、いろんなこう人間関係の中で、二次元の人に対して、全然配慮のない、依頼事とか、声かけ、言葉がけとか、何気にこう、遅いとかね、早くしてね、みたいなことを言ったりとか、なんか何気にしてないかっていうことですよね。なんか、思い当たる節とかありますか？なんか。
そうですね。なんか、すごい言っちゃってる気がしました。今なんか。
どこで？例えば。
ホームページの作成とか、ショート動画の編集とかお願いしてる方がいるんですけど、結構急に、締め切り、一週間ぐらい前ね、みたいな感じで、お互い約束して動画を送る約束してるんですけど、二日前とかに私が送ってしまって、もう、明日、完成でお願いしますみたいな、すごいちょっとこっち側のスケジュールをで、ちょっと当てちゃったなっていう、やっぱよくありますね。よく。
相手方は何タイプと思いますか？
なんか結構ちゃんとでも対応してくれてるんですよね。
3次元脳だったら早いからですね。要
ああ。
領をよくやるから。
3次元かもしれないです
と
ね。
か、バランス型ですね。この全脳タイプとかっていうのは、対応力が高いっていうか、いろんなことにこう対応力が高いので、だからそこがね、相手がほら、そういう人だったらいいですけど、
いや、ね、そうじゃなかったらちょっとあれですね。
そう。だから、こう、本当はその人が、どういう状態だと一番こう自分のね、こう、ポテンシャルを発揮できるかっていうのを知っててお付き合いできるといいですよね。
ああ、本当ですね。いや、これ、絶対、自分以外の人がどういうタイプかって知ってた方がいいですよね。その B ブレインのタイプ。
そうですね。だから、日常から観察をしとくことなんですよね。その人がどんな言葉を使ってるのかとか、そう、必ずもう漏れ出てるというか、その特徴が。なんか、観察をするとですね、だいたいわかりますね。
なんか若いけどすごい大人びた感じの子なんですよね。とっても私のもう半分ぐらいの年齢の子で、23歳ぐらいの子で、
お若い方ですね。
もう娘みたいに思ってるんですけど、私は。
えらく若いお母さんですね、じゃあ。娘さんって。まあでも、ね、多分、まあ若い人はね、こうデジタル系強かったりとかする方、特にまあ対応力は高いかもしれませんけど、まあでも、いずれにしても、そのタイプの、ね、その方のタイプですよね。相手のタイプが、二次元タイプの場合は、やっぱり待つことによって、その人のすごい、やっぱりポテンシャルが発揮されるっていうのがあるんですよね。なので、やっぱりこう、その人が気持ちよく長くお互いにね、こう、長い付き合いができるためには、やっぱりこう、その人に必要な時間をこう、余裕を持って、こう、与えてあげるっていうか、私たちもこう、自分感覚でついついこう、いろんなね、時間の使い方して、こう、自分都合でこう、時間の割り当てをしてしまうんですけれども、だからこう、相手のことをね、特にこう、大事に思う人であれば、ずっとお付き合いしていきたいなっていう人であれば、その方のタイプによってですね、もうちょっとこう、自分のこう時間の配分を、裁量っていうか、そういうのをこう、もうちょっと考えて、相手にとってベストなこう時間っていうか、環境を与えられたらいいなと思いますよね。
ですね、この B ブレイン、ぜひ聞いてらっしゃる皆様、ご自身のことはもちろん自分のタイプを知りつつ、よく一緒に働くパートナーとか、仕事をお願いしてる人とかのタイプがどういうタイプかっていうのを知るっていうのにですね、ぜひお役立ていただきたいと思います。
ですね。もう特にママたち。働くママはもう忙しいし役割が多いから、ついやっぱり待てないですよね。そう。
待てないですね。
待てないよね。だからやっぱりそこをどこでこう、やっぱり、こう、ついね、無意識にこう、発してしまう言葉で子供たちにこう、プレッシャーというか圧っていうか、本来のその子に合わない環境を提供することにトラウマ化したりとかするので、本当にね、育成側っていうか、育てる人たちですね、人を育てる側の人たちは、ぜひこれやってもらいたいですね、本当に。
加賀美さん、B ブレインをやりたいと思った方は、どのようにお手続きをすればよろしいでしょうか。
概要欄にあるホームページからですね、体験の申し込みとか、お問い合わせがありますので、ぜひホームページ上を見ていただいてですね、いろいろこうどういうことができるかというか分かるかという情報ありますので、ぜひ見ていただければと思います。
ぜひ一度お試しください。では、加賀美さん、今日はこのあたりでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。